社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。今週は内定についてお話をしたいと思います。先週ツイッターでですね、内定取り消しをされたというようなツイートがちょっと炎上していたのを ご覧になった方もいらっしゃるのではないかと思います。その事件のことをですね、ちょっと見てみると、どうやら中途採用で転職活動されていた方が、採用面接に行って内定をもらって自分で考えて承諾をしたら、あなたよりもいい人が来たので内定を取り消しますというようなメッセージが来たというような事件だったみたいなんですね。で、まあこれはひどいよねということで、非常に盛り上がっていたんですけれども、じゃあそもそも内定ってどうして取り消しちゃいけないのかっていうところの話をしたいなと思うんですね。で、なんとなくですけど、内定って取り消したらいけないっていうふうに思ってると思います。まあ社労士的にもその案件を見て、いやいやいや、これはどう考えても内定取り消しできないでしょうっていうふうに正直言って思いました。じゃあどうして取り消しできないのかですね。だから内定ってまだ働いてないじゃないですか。入社してから働くわけなので、まだ契約の開始もね、契約日にもなってないわけなので、じゃあもっといい人がいたんだからちょっとごめんねっていうのの何が悪いのかというような話です。まず内定ってそもそも何ですかね内定って何ですかね。内定って何ですかね。まあ昔私も採用担当ずいぶんやってましたから、その頃の認識では、内定っていうのは、就職活動をしている人から、この人に来てもらいたいなっていう人に、うちで働きませんかと、うちはあなたに内定を出しますよ、まあ採用したいです、一緒に働いてもらいたいです、だからぜひ来てください、どうですかっていうふうに聞くのが内定っていうような、そういう認識でした。まあ、そういうふうに考えると、内定を出すっていうのが、うちと契約しないっていう、契約の申し込みっていうふうに考えていたのかな、というふうにも、まあ考えられますよね。でもって、契約してくださいよってこっちが言って、何かその理由があって、あ、ごめん、さっきのやっぱなしっていうふうに言えるのかどうかっていうふうに考えると、ちょっと、当時のね、採用担当だった時の私は分からなかったんじゃないかなというふうに思っていたりします。で、労働契約が始まる前じゃないですか。まあ、内定って、まあね、働いてください。うちに入社してくださいっていうふうにオファーを出すことっていうふうに認識してる人がほとんどだと思いますので、で、まあそういう意味だと思いますので、まあオファーを出して、あなたに内定出しますっていうふうに言ったら、そこで、どういうふうな、立場になっているというか、どういう関係になっているのかっていうところが問題なんですよね。で、今までもやっぱり内定が出た、内定取り消された、この内定取り消しは無効だって言って結構訴えて、その内定取り消し無効っていうふうに、まあそういうふうになって、それまでの給与の金額を払わされ、金額を損害賠償請求したりとか、あとまあ慰謝料が発生したりとかっていうのは結構してるんですよ。で、どういうふうにしてそういうふうになっているのかっていうところなんですが、まず内定っていう状況はどういうことなのか、そこは労働契約が成り立っているのかどうかって考えると、まだね、労働契約始まってませんから、まだ労働契約してないとも言えるんですよね。なんですけれども、まあこの日から始めますよということで、スタートはしていると、まあなんて言うんでしょうね。まだ始まってないけれども契約にはなっているっていうふうに考えられるらしいです。で、ずーっと前、もう本当に昭和のもっともっと前みたいな時には、内定の状態っていうのは、まだ、労働契約をする予定であるっていう、なんて言うんでしょうね、予約しているだけだよというような認識だった時代もあったらしいんですね。あと、もう何の契約関係も発生してないとか、あと入社日に初めてお互いに、よし、じゃあ入社してください、わかりました、私は今日からここで働きますっていうのが成り立った上で、初めて契約が成り立つっていう考え方があった時代もあったんですよ。だからその時代で言うと、まだ内定っていう段階だったら、まあ自由に取り消せるっていういう風にもう考えられていたようなこともあったみたいなんですが、その後ですね、いろいろその労働判例積み重なっていって、 で、企業の採用内定により、労働契約そのものが成立するっていうような考えが、まあ、主流になって、今はほとんどその考え方で判例が出ているそうなんですね。なので、もう内定を出した時点で、労働契約は成立していると、そういうようなことになるそうなんですよ。なので、まあ、内定を取り消すっていうことは、ある意味解雇と同じぐらい、気を使ってやらなければいけないとも言えるのではないかな、というふうには思います。なので、その内定をしてから、内定出されてから入社するまでの間って、じゃあどういうね、契約関係なのかっていうと、ちょっとややこしい言い方なんですけれども、就労式付き解約権保留付き労働契約だそうです。何なんでしょうね。まあ、この漢字を一つ一つ読んでいきますと、まあ、大体こういう長い文章、長いなんていうの単語みたいなものっていうのは、漢字をよく見るとなんとなく意味がわかりますので、まあ、よく見てみますと、就労式付きっていうことなので、いつから働くっていう期限が、先の期限の契約がついているっていうことですね。で、それから解約権留保付き。の労働契約っていう、解約権留保付きっていうのは、何かあった場合には解約することもありますよっていうような、そういう労働契約だっていうことなんですけど、これ今回のツイッターの件では、おそらく解雇権留保付きとは言えないんじゃないかと私はね、ちょっと思ってまして、なぜかというと、どうしてこういう解雇権留保付きって言われるようになったのかっていうとですね、その判例がありまして、そうすると、本件契約書記載の5項目の採用内定取消し事由に基づく解約権を留保した労働契約が成立したと解されるのは、相当っていう風に書いてあるんですよ。要はこの判例でいう、解約権が留保されているっていうのは、こういう場合には内定取り消しする可能性があるよ、内定という契約を取り消す可能性があるよっていう風にあらかじめ言ってるんですよね。で、今回の内容を見ると、正直内定取り消し自由を本人に伝えていたとは正直思えない。まあもしかしたら伝えていたかもしれないけど、でも内定の、内定通知をちゃんと紙で出して、その承諾をする、まあ紙で承諾する、まあ、紙じゃなくてもいいんですけれども、そこにですよ、こうなった場合は内定を取り消す場合がありますっていう文章が入っているのが、まあ、結構普通です。普通ですけれども、その入っている文章にですね、あなたよりもいい人が、入社した場合とか書いてあったら承諾しませんよね。いや、さすがに私そんなね、内定通知書見たことないな。内定通知書にだいたいこういうような場合は内定取り消しますっていう風に、何個書いてあるんですよ。まあ、だいたいは何か、約束していた資格が取れなかった時とか、あと学校卒業できなかった時とか、まあ、新卒の場合は、あと、なんでしょうね、心身が、業務に耐えられない事態になった時とか、そういう風に、実際に入社しても働くことができないよねとか、入社できないよねそれってっていうような、そういう事態のことしか書いてないんですよ。大体私さすがにそこに後であなたよりもいい人が来てその人に内定を出した場合って書いてあるのは見たことがないです。あとそれ書いてあったとして、それ書いてあったとして有効なのかな、どうなんでしょうね。まあそれはまたわかんないですけど、でもいやそう書いてあったら承諾しないでしょ普通。さすがにそこまで言われて承諾しますかね。なのでそのような事態なので、おそらく前もって、あなたに内定を出します、ただ入社までにいい人来たら内定取り消しするからとは言われてなかったんじゃないかなと思うんですね。普通に考えて。で、そうなった場合は今回の内定取り消し自由は無効ですよね。どう考えてもね。だって言われてないんですもの。だから解約権留保付きでも何でもない、だから就労式付き労働契約であったというふうに考えていいんじゃないかなというふうに思うんですよ。要は内定を出してそれに承諾したっていうのがあった時点で、もうその人とは労働契約を交わしているっていうふうになるということなんじゃないかなというふうに思います。なので非常にですね、内定取り消しというのは難しいらしいんですね。何せもう労働契約がありますから、それを解約するためには、まあもともとその さっき言ったような通知書の時に、こういうことがあったら内定取り消ししますよっていうようなのをお互い分かっていた場合っていうのはまた一つちょっと違うと思います。あと、本当にどうしようもなくて、で、ちゃんと会社が本人に伝えて本人も分かりましたっていうのがあった場合は、まあ、それもしょうがないのかなというふうには思いますけど、本人が、本人は入るって言ってんのに、一方的に、内定取り消しです。ごめんなさいって、しかもね、あの件で言うと、メッセージですよ。メールでもないんですよ。アプリ内のメッセージですよ。で、それで、内定取り消しますみたいなメッセージ1個で、解約できるわけがないんですよ。で、その解約できるわけがないような事態を解約してしまった場合、まあ、この後ね、まあ、本人がどのようにされるかわかりませんけれども、訴訟などなどを起こした場合ですね、まあ、おそらく、損害賠償請求っていう話になると思うんですよ。で、どういう風な形になっているかっていうところなんですが、まあ今までの判例をもとに見ると、まあ採用内定取り消し合理性がなく効力を有しないと判断された場合には、採用内定者は従業員としての地位の確認と、あと、誠実義務違反を理由に、債務不履行責任と、あと期待権侵害による不法行為責任に基づいて損害賠償を請求することができるそうです。なのでまあ今回もできるのかもしれないですね。で、損害賠償の請求っていうと、実際に入社予定日とか、まあ、予定月が、を超えて、その分、まあ実際には働かせてもらってなくて、賃金ももらってないわけじゃないですか。でもその部分は賃金が出た、として、まあ、そこ損害ですから、そこの損害賠償だとか、それから、あと、慰謝料だとかっていうのを、請求して、実際に受給、実際に、それが認められているケースが、まあ、いくつかあります。で、ただ、まあ、中途の場合は、なんて言うんでしょうね、新卒の場合は、もう他に新卒採用でもう内定承諾して、ここの会社に行こうと決めた時点で、他断るわけじゃないですか。で、就職活動やめますよね。で、就職活動やめて、もう自分の人生そこに絞った後に、やっぱり内定取り消しねって言われる、その重さと、あと、ま、中途採用で、いくつか受けている中で、内定出たところを、断られたっていうのは、やっぱりちょっとだけ、損害賠償とかは、また微妙に違うみたいなんですけれども、またちょっとそこは違うみたいなんですけど、ただ、中途採用の内定取り消しだとしても、その対応にも不誠実なものであり、社会的にも相当逸脱とした違法であるっていうことで、精神的苦痛に対する慰謝料として、いくつか認められたっていうような事件もあるそうです。まあ、きっと結構認められやすいんじゃないかなとは思いますね。まあ、とにかく契約なので、その契約を一方的に解除するってお互いが、じゃあそういうことがあったらしょうがないですね、とか、まあ、実際に入ってもらったら何ヶ月分かもう支払うからこれでちょっと採用なかったことにしてくれとかっていうのがあって、本人が分かりましたって納得した上での、その、まあ、内定取り消しというか、なんて言うんでしょうね、内定取り消しっていうから、なんかおかしいんですよ。労働契約の解約ですね。契約の解約を行うのであれば、もうそれはそれで済んでる件なんでしょうけれども、一方的に、やっぱり内定出したけどごめん、あれなかったことにするねっていうような一方的な解約っていうのは、それはもう、合理的な理由がないと解約できない。まあ、労働契約を一方的に解約するってことは解雇ですから、解雇の、解雇ができるのかどうかっていうような、そういうような判断にも近いのかなというふうには思います。あ、ちなみに、逆？だから本人が入るって言ってたくせに入らなかった場合、その場合、損害賠償請求が、まあ、もらえるかどうかというような、そういう、なんでしょうね、論議もされているそうなんですけれども、実際には契約ですから、本人が、その人が入ってくるっていうことで、しっかりとね、契約をして、もう入社制約とかも全部取り交わして、もう絶対入ってくるっていう風になっているのにもかかわらず、入社を拒否して来なかった場合、しかも合理的な理由もなく来なかった場合は、まあ、不法行為責任を問えるだろうっていうような話もあるみたいなんですよ。で、入社制約書を提出しながら、入社日まで辞退の意思の表示をせず、他の会社に就職してしまったなどの場合も、損害賠償責任 任を問えるのではないかという意見もあるそうです。ただ、それは実際に従業員側の人が、従業員側が会社に、解約しますっていうことを、まあ、言った場合には基本的に、まあ、実際に意思表示をして、で、辞めますって、入りませんって言って入らなかった場合っていうのは、まあ、会社に損害が出ているっていうふうになかなか言えないみたいなんですよね。なのでやっぱりそれは難しいかなっていう感じです。そっちの方がねご相談が多いです。入るって言ってたし、いきなり入社日に連絡が取れなくなって着信拒否もされ、メールを出しても実家に電話をしても出ない、手紙を出してもなしのつぶて、もうどうしようもないんですけれども、これって損害賠償できますかね、彼のために一人断ったんですけれどもみたいなことって、そっちの方がね、ご相談としては正直多いですけれども、もう本当にそういう場合は、もう、それは、しょうがないんですよね。もう戦ってもしょうがないので、もうそれは、変な人が入ってこなかったよかったねって思って、次に行こうねっていうような話になってしまうことが、やっぱり多いというか、まあそういう風になっちゃいますね。はい。なかなか会社と従業員の関係って対等だと言われながらも、会社を縛る法律しかないんですね。労働基準法は会社のための法律、まあ、会社を縛るための法律ですから。でそうすると実際には逆転して、本人が会社よりも強いみたいな感じになっちゃってる側面ってあると思うんですよ。ただもう一回フラットによく考えてみると、労働契約って会社に指揮命令権があるので、どう考えたってやっぱり会社の方が立場が上なんですよね。で会社が立場が上で、その人に何をしてもいいっていうのが前提にあるから、何をしてもいいっていうのでひどいことをしないように労働基準法があるの でそう考えるとですね、いろいろ複雑ですけれども、会社が従業員の方を何かしら攻撃をするっていうことはもうできないというふうに思っていただければと思っております。はい、ということで今週はここまでにしたいと思います。めぐみ社労士事務所は労務相談、事務手続き、給与計算得意としている社労士事務所でございます。社労士を探しの方はぜひ一度お問い合わせください。ということで、お相手は社会保険労務士法人めぐみ社労士事務所の市川めぐみでした。ありがとうございました。